それでは、賛美をそこまでにして今日の御言葉を読みたいと思います。先週は一回家内の、ね、メッセージで、コリントの、ね、手紙のからのメッセージになりましたが、今日は主はこのルカの福音書に戻ってのメッセージになります。ルカによる福音書第11章14節から28節。イエスは悪霊を追い出しておられたが、それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆した。しかし中には、あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというものや、イエスを試そうとして天からの印を求める者がいた。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。内輪で争えばどんな国でも荒れ果て、家は重なり合って倒れてしまう。あなたたちは私がベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというけれども、サタンが内輪もめをすればどうしてその国は成り立っていくだろうか。私がベルゼブルの力で悪霊を追い出すのなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなる。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているので、強い人が武装して自分の屋敷を守っているときには、その持ち物は安全である。しかしもっと強い者が襲ってきてこの人に勝つと、頼みの武具をすべて奪い取り、分取り金を分配する。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。そして戻ってみると家は掃除をして整えられていた。そこで出かけて行き、自分よりも悪い他の7つの霊を連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。イエスがこれらのことを話しておられると、ある女が群衆の中から声高らかに言った。なんと幸いなことでしょう。あなたを宿したタイ、あなたが吸ったチブサは。しかしイエスは言われた。むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である。今週はこの11章の14節から28節のこの御言葉からですね、主の御言葉を聞いていきたいと思います。まあ、この箇所には今読んでお気づきだと思うんですが、いろんなことが、たくさんのことが語られています。まあ、しかし一貫した一つのテーマがあるように思うんですね。それはどういうテーマかというと、イエス様が与えてくださる救いとはどういうものであるかということですね。イエス様によって与えられる救いの現実、特にここでは悪の力からの解放ということが語られているんですね。そのきっかけは14節頭の部分でね、記されている出来事なんですね。ある時イエス様が悪霊に取り憑かれて口の聞けない人を癒したという、そういうテーマ、出来事が記されていますね。その悪霊をイエス様が追い出してくださった、つまり不自由から解放してくださった、そのことによって口が聞けるようになったっていうんですね。実はこういうその悪霊を追い出すという仕事をしているのは、その当時イエス様だけじゃなかったようなんですね。当時の人々は病気っていうのは悪霊の仕業であると一般的に考えていました。そういう束縛と支配の力を追い払うことが、まあ、癒しだってことですよね。病気が癒されるということだと、もうそういうことでそういうことをする人が、まあ、たくさんいたようなんですね。そんな中でイエス様はご自分が行っているこの技は他の誰も真似ることのできない唯一の真の救いであるということを断言された。いろんなところで断言したんですね。まあ、しかし当時の人々のその思いを考えてみればね、みんなが同じようなことをやってるわけですよ。悪霊を追い出してね、癒すというようなことをやっている、そんな中でこのイエス様こそが本当の救いをもたらす方であるということがどうやってわかるんだろうか、どうしたらそれを知ることができるんだろうか、信じることができるんだろうか、まあ、それは決して優しいことではなかったんだろうと思いますよね。だからこそ15、16節にはこうありますね。しかし中にはあの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというものや、イエスを試そうとして天からの印を求める者がいた。まあ、いろんな人がいたんですね。このベルゼブルって言葉が出てきますけど、これ、まあ、 いろんな説があってはっきりしたところはわからない部分もあるんですけど、一説によるとこれは家の主というのを意味する言葉だとも言われていますね。名前だと言われています。まあ、要するに悪霊どもの家の、主人ということですよね。まあ、早い話がそれはサタンであり、悪魔だということですよね。イエス様の御業があんまりにも見事でね、イエス様が一声かけると悪霊どもがみんなその言うことを聞いて従ってしまう、うん、そういうことを見ていた人々があれはあのイエス様はあの悪霊の家の主の力、つまりサタンの力によってあの技をあの怠ってるに違いない。なぜならば、ね、その悪霊どもが言うことをすぐ聞くからね。あまりにも見事なので、まあ、そういうふうに考える人たちがいたということですね。また別の考えをした人もいました。彼らは天からの印を求めた、うん、まあ、いくらなんでもね、イエス様がやってることが悪霊の仕業とは思えない。でも思えないんだけど、それならば神様からの力による技であるというその保証、神からのそういう意味での印を見せてもらいたいという人がいたってことですよね。いずれにしてもイエス様のお姿を目の当たりにしながら、あるいはその御業を見ていながら、そこにどうしても神の救い、全く神の救いを見るということができない人々がたくさんいたということです。どこかが不確か、なんとなくおぼつかない、この方を信用していいんだろうか、この方が全てだと生きてよいのだろうか、そう思ってしまうということですよね。イエス様はそういう人々にある意味取り囲まれていたと言ってもいいかもしれませんね。そしておそらくイエス様はそういう人々の目の悪さ、その心の鈍さをどんなに深く悲しんでおられただろうかというふうに思います。結局はこういう人間の鈍さがイエス様を押し殺して最終的にあの十字架につけてしまうことになるんですよね。恐ろしいことでもあります。ある一人の著者が信仰についての書いたその書物の初めにですね、自分の目が他の何に対して霞んでしまっても主の御業に対してだけは澄んだ目でいられるようにという、そういう祈りをその文章 の, あ の, その本の冒頭の部分で書き記していました。私たちもまたイエス様のことについてそれをはっきり見ることができるようにと願わずにはおれないんじゃないかと思いますよね。目が霞んでくると祈らなくなる、あるいは聖書を読まなくなる、教会にさえ来たくなくなってしまう、そういう意味で信仰を持ち続けることができなくなってしまう危険があるんですよね。じゃあ一体私たちはその主のお姿をどこに明確に見出すことができるんだろうか。それは当然ですがイエス様の御業を正しく受け止めるところですよね。ちゃんと受け入れるところなんですが、28節でイエス様はこう言ってるんですね。28節、むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である。神の言葉を聞いてそれを守りそこに生きる人、そういう人こそが神様の祝福のうちにあるんだ、そういうことのためこそ私は来たんだ、そして御言葉を語ってるんだってことですよね。神の御言葉を心に刻めば目は霞まない、目が霞むことはない。まあ私たちは毎週こうして礼拝に来てるわけです。その礼拝において毎回ね、目をこんなかびっくりするようなね、驚くべきそういう特別な出来事が起こってるかといえばそうでもないんだと思いますよね。むしろ相変わらずの礼拝をするだけであるかもしれない、うん、時には何の感動も得られなくてですね、ただ居眠りしただけで帰るしかないっていうようなね、そんなことだって礼拝の中であるんじゃないかと思いますよね、うん、しかしこの場所で私たちが繰り返し求めていきたいことは、私たちの目がそれこそ1週間の間にね、どんどんどんどん霞んでしまう私たちの目がこの礼拝の中でもう一回こう覚まされて、はっきりものが見えるようになるということを私たちは求めていくこと、それを求めてここに集うということが大事なことじゃないかと思いますよね。ああここに確かに主がおられるね、主の救いは確かなのだ、アーメンっていうことをね、はっきり心で確認することができるために私たちは礼拝に来ていると言ってもいいんだろうと思いますよね。それこそ間違ってもね、主の御業をあれは悪霊がやってるなんてね思い込んでしまうようなことがないためにも、あるいはもっともっとはっきりさせたいんで印をくださいなんてね、そんなことを言い出すことがないためにも、私はこの礼拝で本当に明確に目が開かれていくこと、 本当に澄んだ目で主の御業を見ることができる、主の臨在を感じることができる、それほどが本当に大事なことであろうかと思いますね。20節にはイエス様のこういう言葉が記されています。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。まあ、今日はちょっとね、その神の国に生きる戦いっていうタイトルつけましたけど、神の国はあなたたちのところにもうすでに来てるんだ。ここにですよ、私たち。ここに神の国はもうすでに来てるんだ。あの天国に行って来るって話じゃないんです。死んだ後来るって話じゃないんです。ね、今ここに生きているこの地にすでに神の国、神の支配があなたたちの中に現実になっているんだってイエス様おっしゃった。この神の国はあなたたちのところに来ているというこのイエス様の言葉を、ある人がですね、神の国はあなた方の手の届くところまで来ているっていうふうに訳していました。これは微妙な訳だと思うんですね。そしてイエス様のその御心をね、よく読み取っている翻訳と言ってもいいんじゃないかと思うんですね。手の届くところにあるってことはどういうことかっていうと、手を出す必要があるんです。わかりますか？向こうから勝手にやってきて私たちの中に入ってくるってことじゃなくて、手の届くところにもうすでにある。しかし私たちはそれを得るためには手を出さなきゃならないってことですよね。そこにあるのに手を出さなければ、それは私たちの何の関係もないということでもあるっていうことですね。イエス様は23節で、私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしていると言われましたね。これはもちろんのことですけど、イエス様はここで私に味方しなさい、まあ、味方してほしいって言ってるわけですよね。そして私と共に集めてほしいって言ってるわけですよね。私と一緒に働いてもらいたいとイエス様は私たちを招いていらっしゃる。つまり手を出すように招いてくださってる。あの時々これはね、勘違いしてるかなと思うことがあるんですけど、教会で教えられることは、私たちは信仰によって、ただ神の恵みによって救われたって言います、うん、何も私たちがするべきことはない、しても無駄だし、神様が全て私たちを許してくださって、救い出してくださって、それをただいただくだけでいいっていうことが言われますよね。でこれは正しいことなんです。そしてあのとても大事なことなんです。これはしっかり理解する必要があるんですが、しかし一方で私たちはその神の恵みによって、ただ恵みによって救われるっていうことは、私たちが神様のその言うなればロボット、あれ操り人形になってしまうってことじゃないんですよね。私たちの意思が全部こう魂が抜け殻になってね、神様の思うがままにね動かされる、そういう人形になってしまうってことじゃないんです。私たちは自分というものをしっかり持ってますし、自分の意識を持ってるわけですけど、その私たちが神に信頼し、神と共に働くようになる、神様と協力して共に生きるようになる、そういう在り方っていうものを聖書は教えているということですよね。信じて救われるということは、イエス様が神の指で悪霊と戦い勝利する御業を、私たちもまたその主の味方となって共に担っていくということです。その部分を忘れてしまうと、ただこう受け身になって、ただ委ねてますって、ね、言葉はいいんですけど、何にもしないっていうのね、そういうことに陥ってしまう危険があるんじゃないかと思うんですね。しかし私たちは救われたその瞬間から直ちに主と共に協力して戦うっていう、そういうことが、そういうところに召されているということを忘れてはいけないんだろうと思うんですね。あの先々週になりますけど、前回私たちはこの第11章の初めの部分を学んだわけです。そこにはあの有名なね、主の祈りが記されていましたよね。この主の祈りっていうのは、祈る時にはこのように祈りなさいと言ってイエス様が弟子たちに教えてくださった祈りでしたよね。そういう意味ではこれは主の弟子たちの祈りなんです。しかしだからといって、それはイエス様はこういう祈りはしなくて弟子たちだけが祈ったのかっていうのは、そうじゃないと思うんですね。イエス様はこの祈りを教えられたんですが、それはご自分自らも一生懸命心を込めて祈り続けてきた祈りだったに違いない。その祈りをイエス様はこの弟子たちにも教えて、私と一緒に祈ってくれって、そういう意味でこの主の祈りを教えてくださったに違いない。そういう意味ではイエス様の味方をするってことは、まさにイエス様と共にこの主の祈りをですね、共に祈ることから始まっていくと言ってもいいんじゃないかと思うんですね。その主の祈りでまず祈られることは、皆が崇められますように、御国が来ますようにってことですよね。 皆が崇められる、神が神として尊ばれますようにってことです。そして御国が来ますように、これは神のご支配がここから始まりますようにってことですよね。つまり神の支配が始まる、それは祈りにおける戦いのスタートって言ってもいいかもしれませんね。その戦いのための祈りをイエス様は私たちにも弟子たちにもこう分けてくださって、その戦いに共に戦ってもらいたい、参加してもらいたいと促してくださっていると言っていいでしょうかね。こういう解放のための戦いは私たちが洗礼を受けてクリスチャンになった時にすでにそこで始まっていると言ってもいいでしょう。キリストを信じた私たちは解放されるんです、自由にされるんです。そして自由になった私たちはその自由を再び悪霊に奪われてしまうことがないように戦い祈ることが必要だってことです。この地上にある限りは私たちはそういう戦いというものに参加し、そして勝利を得ていくことを聖書は私たちに求めているということですね。まあ現代人の多くはね、この悪魔の虜になるようなことはね、そんなことを考えてもいないし信じてもいない、そんな考えは全く持ってないと言っていいんだと思うんですが、しかしよくよく考えてみると、私たちが自分自身のことを考えてみてもね、現代に生きている人間が昔の人間に比べて本当に完璧な意味で全く自由になって悪霊の力かも全く解き放たれて生きていると果たして言うことができるだろうか。むしろなんでこんなことを人間はしてしまうんだろうか、いやいや人間は一言じゃない、自分も含めてね、なんで自分はこんなことを考えたりやってしまうんだろうか、あるいはいいと思っていてもどうしてできないんだろうか、そういう自分の不甲斐なさ、あるいは人間の持っているその恐ろしさっていうものにね、驚愕するようなことがあるのではないだろうか。自分がなぜこんなことをやってしまうんだろうか。自由に愛と義に生きていると、ね、自信を持って私たちは言うことが果たしてできるだろうか。自分を捉えて振り回す暗い力に私たちはどこかで気づいていることがないだろうか。どうしても自由になれない、まあ、そんなふうに私たちを捉えている一切の力から私たちを解放して神様のものとして捉え直されていくこと、それがイエス様の救いということなんですよね。救われるってそういうことだっていうことですよね。この出来事が起こった時に周りに多くの群衆がいたようなんですが、その群衆の中の一人の女性が大きな声で叫んで言いました。なんと幸いなことでしょう、あなたを宿した鯛、あなたが吸った乳房はってね。イエス様のその悪霊を追い出す御業を見てね、まあよっぽど感激したわけですね、感動したわけですよね。私にもこのような息子がいたらどんなに良かったろうにというね、まあ、つぶやきとも思えるような、言葉なんですけど、まあ、よほどイエス様の御業が素晴らしかったんだろうと思うんですけどね。でももしそこにその人の息子がいてね、それ聞いてたらどういう思いをするだろうかなとね思いますけれども、いずれにしてもイエス様はこの時どう答えたか。むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である。そんなことは問題でないってことですよね。誰が誰の乳房を吸ったとかね、どんな息子を持ったとかね、そんなことは問題ではないのだ。大切なことはただ一つなんだ、神の言葉を聞いてそれを守ること、それを生きることなんだとイエス様ははっきりおっしゃった。そこにこそ真の幸い、人間にとっての真の幸いはそこにあるんだってことをはっきりおっしゃったんですね。ここで守るって訳されている言葉、これは調べてみると面白いんで、基本的な意味は見守るという意味の言葉なんですね。何かを見守るためにはどうしたらいいかというと、当然ですが目を覚ましていなきゃならないですよね、目を開いていることが必要ですよね。何か見張りがね、居眠りばっかりしてたら見張りにならないわけで、私たちは目を開いてはっきりと 目覚め続けて見張っていなければならない。そんな風に神の言葉にいつも目覚めた心を向けて、その言葉がいつも生きて働くように目を配る、それが神の言葉を聞きそれを守るということなんですね。私たちには、皆さん一人一人には神様がお与えくださる御言葉があるのです。 常に御霊によって御言葉が新しく与えられる。私たちがそういう思いで御言葉に心を向け、読み学ぼうとすれば、求めようとすれば、御霊が御言葉を通して皆さん一人一人に呼びかけ、語りかけていってくださるってことですよね。それをしっかり私たちは目を覚まして見ることができるか、そこに鍵があるということですよね。この礼拝の時にも神様は皆さんにそれぞれ語ってくださって、まあ礼拝の祈りの学校もそうですよね。神様は語ってくださるんです。その神の御言葉に、御声に私たちは期待を持って求めて待ち望んでいるかどうか、そういう意味で目を開いて目を覚まして御言葉に集中していくかどうかということですね。私たちがイエス様によって悪霊から解放されて、全ての悪の力からこう解き放たれる、それはね、私たちの心が空っぽのままであるってことじゃないんです。その解き放たれた私たちの内側に神様は御言葉を持って呼びかけ、語りかけて、御言葉で私たちの内側を満たそうとされているってことですよね。そういう意味で聖霊が来てくださって、聖霊が住んでくださる。それは本当に御霊を通して御言葉のメッセージ、御言葉の声を私たちが聞くことができるために御霊が与えられていると言っていいでしょうね。そういうふうに御霊を通して与えられる御言葉を私たちの内側に満ち溢れさせて生きるように、私たちは悪魔から解放されているんです。解放されても、もし御言葉で私たちの内側が満たされなかったらどういうことになるだろうか。イエス様がここで面白い例え言ってますよね。悪霊どもが出ていった、それは素晴らしいことなんです。しばらく悪霊どもはあっち行ったりこっち行ったり居場所を探しているわけですけど、居場所がなくて、あ、そういえば元のところ戻ってみようかってね、戻ってみたら綺麗になってたと掃除されて綺麗になっていた、あ、じゃあそこにもう一回住み着いちゃおうとして住み着いてしまう。その結果どういうことになるか、以前よりもっと悪くなってしまう。恐ろしい話ですよね。でも似たようなことが私たちにも起こりうるということですね。私たちが御言葉で満ち溢れるようにしていなければ、すぐに私たちは悪霊の虜になってしまう危険があるということですよね。皆さんの内側は何でいっぱいになっているでしょうか。御言葉で本当に満たされているでしょうか。そういう意味で御言葉に飢え渇いて求めているでしょうか。御言葉を読み理解し暗唱し、本当に黙想してね、御言葉を本当に内側に満ち溢れさせていくあり方、そこに真の幸いがあり、目覚めて生きる生き方があるということですよね。神の言葉をもって私たちの心と体と魂の生活を神は満ち溢れ整えて導いてくださる。そのために私たちは目を覚ましていることが必要だってことですね。自分自身の心の隅々を見てね、ああここに確かに神の言葉がある、しかしあここには届いてないな、もしそのままでいたら悪霊が入ってきて困ったことになる、そういう考え方をするようになりなさいってイエス様は警告しているわけです。私たちの心の生活の隅々まで本当に御言葉が行き渡っているだろうか、ある分野には全く行き渡ってないという分がね、私の中にもしかしたらあるかもしれない。そういうところにサタンは隙を見つけて入り込んでくるっていうことですよね。まあ多くの人が自分は自分の心、自分の生活を自分で支配してるからね、神の言葉なんか必要ないって思って生きてるかもしれない。いやクリスチャンであっても神様の言葉にそんなに期待せずにね、むしろ他のことでいっぱいでねなってしまうというようなこともあるかもしれません。でももうすでにその時点で悪魔に隙を与えてるんです。悪魔はすぐにそういうところを見つけて入り込んできてしまう。あっという間に悪霊に満たされてしまうようなことが起こる。その時私たちは見事に最初の状態よりも悪くなってしまう、どうしようもなく悪くなってしまう危険があるっていうことですね。まあ、これは時々言われることですけど、教会に初めて来た方を信仰に導くことよりね、一度信仰を与えられたはずの人がまあ不幸にして教会に来なくなった時にそれを立ち直されせるっていうのは本当に難しい。まあ、イエス様はそのことをよく知っておられた。だからここで非常にはっきりと丁寧に語ってくだ教えてくださったと言っていいでしょうね。私を自分の子として産んで乳房を含ませたあのマリアに与えられた幸いに勝る幸いがここにあるんだ、それは神の御言葉を聞き続けて そしてそれが自分自身の中でいつも力を持ち続けるように見守り続けていくこと、目を覚まして目を開いてそれを求め続けていくこと、そのようにして神の御業の中に生き続けていくこと、そのことこそが最も大事なことであり、そこに真の幸いがあるのだとイエス様は教えてくださった。詩編の第118編6節7節というところにこういう言葉が書かれてあります。これは皆さん一緒に読んでみましょうか。118編の6、7、はい。主は私の味方、私は誰を恐れよう、人間が私に何を成し得よう。主は私の味方、助けとなって私を憎む者らを支配させてください。こういう御言葉もぜひ暗唱しね、黙想して暗唱するといいですよね。主は私の味方、私は誰を恐れよう、人間が私に何を成し得ようって、信仰の確信の言葉ですよね。もうこうなれば悪霊も何も恐れる必要はない。本当に自由な勇気にあふれた信仰者の告白がここに記されています。クリスチャンはこういう告白をしながら生きることができる。そのために御言葉が与えられ、そのために御霊が私たちのうちに住んでいてくださるということですね。さらに同じ118編の21節から23節にはこうあります。これも皆さん一緒に読んでみましょうか。はい。私はあなたに感謝を捧げる。あなたは答え、救いを与えてくださった。家を建てる者の退けた石が炭の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。この真ん中の家を建てる者の退けた石が炭の親石となった。これイエス様のことを指してる、予言している言葉ですよね。多くの人々はがこんなものは救いにならない、こんなものは役に立たんと言って捨ててしまった。その石が実に見事に私たちの救いになった、その土台になったんだっていうことですよね。イエス様もそうですよね。イエス様は捨てられて殺されましたよね。でもそのイエス様がその殺されること、十字架にかけられることによって救いが完成したんですよね。大逆転です。それがイエスキリストの十字架による神の救いの御業ですよね。そこに私たちを救うための神の愛がはっきりと表された。私たちが罪の虜になってどうしようもなくなってのたうち回っていることを、それこそ私たち自身よりももっともっと深く悲しまれたイエス様が切り開いてくださった救いの道がここにはっきりと表されたということですね。このキリストの救いによって解き放たれたクリスチャンである私たちは、再び悪霊の虜にならないための戦いがあるんだとイエス様はここでおっしゃった。聖書ははっきりそう教えています。その戦いは決してそれこそね、よほどの知恵と力がなければ、ね、勝てないとか戦い抜けないようなそういう超人的な戦いを言ってるんじゃないんですね。むしろただこのキリストの恵みの中に立ち続けて、自分の心の小さな一つのひだすらも悪霊には渡さないっていうね、そういう思いを保ち続けていくことができるか、自分自身のうちにすでに生きて働いている御言葉の力に信頼して、目を開いて見守ってそこに立ち続けて、そこに歩み続けていくことでその戦いに勝利することができる。それが御言葉の約束だと言ってよろしいかと思います。明日からの1週間もそういう勝利を味わいながら歩みですね、日々でありたいと思います。ということになります。